Radio Fever.
佐野です。
小田です。
サタデーラジオフィーバーのお時間の呼吸。
ラジオ聞こうな、熱子。
おい、熱子。サタデーラジオフィーバー楽しんでるか？それはよかった。
合宿免許、ワオだぞ、熱子。なになになになになに、急にその
鬼になった
小野陽子のファイアワークスみたいなやつ。はい、というわけで
やらせてもろてますけども、
すごいね。あの最初ね、63回は昭和特集みたいな感じでね、昭和が終わった年だから、
そう、昭和63年前ね、4年だけど、まあまあ、はい、63年で終わったので、という
二人も鬼滅の映画見てしまったので、鬼滅のスタートになってしまいましたね。
え、鬼滅の刃は対象でしょ、対象なんだよね。
そうそうそうそう、もう全然やりたいことしかやってないみたいな感じ。
いつまでもね、そうありたいですね。
意外とアニメラジオなのではと思って切り回ししたね、最近はね。
いや、でも偏りがすごいだろ。まあでもエヴァンゲリオンもさ、新劇場版、新エヴァンゲリオン公開になりますからね。
そうやんな。もうやってすぐやな、1月。
すぐ、そう、ほんとに。もう、そして公開されたら1ヶ月はね、エヴァラジオになりますので。
いや、もう多分、聞かへんやろな。
エヴァ求めてる、そのゼロ説あるから
。下ネタ、とかやのに。いやー、でもまあ面白かったなんね。映画ね、見ましたよ。
はいはい。ね、え、原作読んでないタイプでしょ？知らずに行ったでしょ？
そう、アニメ見て、
うん、
映画見て、
はい。
で、その後に帰りに全巻買った。
はいはいはい。わかる。私もミリシラーの状態で行ったから、あ、アニメは見たんだけど、
うんうんうん。
アニメ見て、映画見て、漫画追ってたタイプだから、
うん。
よかったね。びっくりしちゃった。いろいろと。
なんかこうギュッとさ、漫画と表現されてるところをアニメでものすごい派手にしてたりとかするから、
わかるわかる。しやっぱアニメって一回見てるから、映像として見てるから、漫画だけ見たらこれどういうことなんだろうなみたいなのがわかりやすかったですね。
そうやな、
攻撃も綺麗だしね、やっぱ。
だから次またね、映像化されるのをちょっと楽しみにしたいね。
そうですね。絶対、絶対されるじゃん？
やっぱ見ると、ああ、やっぱさ、真似するね、子供と思ったね。
ああ。
で、自分の子供の頃って、
うん。
まあ、ルローニケンシンかな？なんかまあ、剣使った作品だと。やっぱ真似してる子おったからね。ああ。みんな真似するんやろね、そういう。
まあ、男の子ね、剣好きがち。
そうね。喫煙所とかでもさ、
うん、
サラリーマンのさ、5、60代のおっちゃんがよ、
うん、
あの、鬼滅のさ、なんか話してて、雷の呼吸のポーズしてはったの。
結構低めのポーズ。
そうそうそうそうそうそう。
普通に生きてたらしないポーズよ、それ。
だからなんかすごいこう幅広い層に刺さってんやろね。
ね、いや、映画館もさ、私初日のレイトショーで行ったんですけども、
うん、
本当に全部いた。老若男女の全部がいた。
うん、
まあガキはいなかったけど、さすがに。
いや、まあ、ね、
レイトショーだからね。うん、そうそうそう、
うんうん。そうね。はい。まあだから、またね、次作品が出たら、鬼滅回とかやろうかな。
もう、一ヶ月は鬼滅ラジオとして頑張る。
いや、でもさ、あんまりね、
うん、
自分たち暴走しすぎるとさ、多分あんま聞かれないんだよね。その、その回。
捨て回、捨て回になってしまう。
やばい、下ネタを見に行きたい。 でもさ、ほんまにここ最近ね、ちょっと目まぐるしく忙しかったので、
はい。
自分としても語れる下ネタないよね、最近は。
あー、甘えんな。甘えるな。
隙間をね、塗ってね。
うん、そう、もう、チンポはライフワークですから。え、チンポライフワークだと思ってるあんた、大丈夫？
今確かにそうかも。ちょっとハッとしました。
気づきましたね。そう。チンポはライフワークなのです。
そうね。え、どうですか？チンポ活用してますか？
もう、バチコン、バチコン。バチンコ、バチンコ。
え、それは何？もうソロプレイでもマルチプレイでもってこと？
そう、マルチプレイもそうですね、してますね。
あー。まあそうね。もうちょっと、使わんとね。
そう。
なんか。
最近さ、
うん、
珍しくって言ったらあれなんだけど、セックスフレンドができて。
久しぶりのこと？それ。
継続して会ってるのは本当に久しぶり。
だってなんかこう、特性としてさ、
うん。
一回やったらもう会わんっていうのが基本って言ってたもんね。
そうそうそう。なんだけどその人はマジで会話を一切しないから。
あー、なるほど。理想系なんや。
マジでありがたい。
あー、うん、ピャッてやって、ピョ
もう、バッタッ
パッ、はい、みたいな。
おつって帰る。
あー、それは楽やね、確かに。
うん、本当に。
それだけをしたいってことやもんね。
そうそうそう。
なるほどね。
いいんだよね、その人間性とか全然も興味ないからさ。
え、じゃあそれ、形式で求めたら、セフレ増えるんじゃないの？
あんま増えるかもしれないけどさ、
コツをつかんだら。
あんまりこう、うん、会話せずに済むことないんですよね、この長く生きてきた間で学んだんですけども。
そうね。
そうね。人間としての私を抱こうとしてくるから。うんね、
いいセリフ。いいセリフだね。
いない、でもいないことないよね。人間じゃない。まあ、人間として人生にセックスだけするみたいなのを求めてる人もいないわけないと思うんだけど、なかなか出会えず。
しかもその、世間話のさ、構成っていうかさ、
うん、
もう大体ピロートークだとさ、
うん、
まあ、この話になるやろみたいな、やん。だからもうなんか同じ話を何回もしたのかんっていうのが結構僕もあんまりしんどいんよね。その他人にさ、この話他にもしたな、みたいなさ。
ああ、はいはいはい。同じ話を違う人にするってことね。
肩幅見てさ、何かスポーツやってるんですかってさ。
あるあるのやつね。
そうそうそう。
マジ、3位、あるあるの3位には君臨してるね、それ。
いや、なんかスポーツやってますか？やる？それ今やろうか。
やってやって。やってやって
んじゃない？まあ、3位じゃない。あ、でも、まあ、3位はそれじゃない？何かスポーツやってるんですか？
ああ、そうね。何かスポーツやってるんですか？やってたんですか？みたいな。何部でしたか？みたいな。
やつ。この辺に住んでるんですか？
ああ、いいね。そうね。住むとことね。
そうだね。
なんだろうな。
なんだろうね。誰かに似てるって言われたことありますかとか？
それは会ってから話すこと？
あー、確かにね。ピロートークやもんね。確かに。
うん、私マジでピロートークしないからわからん。
あー。まあ、でもそこら辺ぐらいかな。
なんだろうね。まあ、でもそんぐらい？そんぐらいかな。
ね、なんか、休みの日は何してますかはさ、多分、セックスする人に聞く話ではない気がする。
そうだね、そうだね。あ、土日休みですか、ね、とかじゃない
。ああ、そうね。あるね。
ありますね。
あります。
土日休みですか
あスポーツは何かしてますかこの辺に住んでるんですか
はい、もう、1、2、3位です、これ。
ちょっと、聞いてるリスナーさんも教えてほしい。
あれは、皆さんのピロートークの引き出し聞きたい。
そうそうそうそう。よく聞かれるピロートークベスト3みたいな。多分、まあ、女性目線は女性目線でまた違う気がするんだよね。
そうね。
うん。男女の場合は部活やってるんですか？多分女性あんま聞かれない気がするんだ
よね。そうね。そうね。男女のピロートークマジで想像つかんの。
なんやろ、この後ドンキ行くとか。仕事何してるのとかじゃ。あ、仕事何してるは聞かれそうやな、うん、コーヒーあるけど飲むとか。
朝なんよ、それはもう。モーニングコーヒーなんよ。
なるほどな。え、ちょっと気になるね。送っといてもらえると。
まあでもどういうセックスするかにもよらん。その雪吊りの場合とさ。
獣のようなセックスをした後に話すやつか。
か、もう優しく抱かれた後とはさ、全然違うわけじゃないですか。
そうやな。優しく抱かれた後は多分もうちょっとこう、恋人的なムーブになりそうやもんな。
あ、
確かに気になるね。皆さんのピロートーク送ってください。
お待ちしております。
お便りを読みます。
はい。
沢太郎さんから2通来ているので、今回はそれを読もうと思います。
はい。
残りのお便りは後半で、
そうですね。
読もうかなと思いますので、
はい。
よろしくお願いします。こんにちは、沢太郎と申します。第61回後半で、佐野さん大好き、見た目も可愛いのツイートを読んでいただいたものです。その中で見た目はどこにも上げていないとのことでしたが、送迎さんとのコラボで以前拝見しました、
はい。
ツイートでは触れなかったのですが、小田さんの笑い情報とノリの良さも大好きです。いつも楽しく聞かせていただいております。これからも楽しくサオラーさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうでしたね。やりましたね。やってましたね。そういえばね。2年前です
よ。懐かしいね。懐かしい、懐かしい。
懐かしい、2年前。
うん。
新宿御苑のあたりでね。
すごいカメラに近い距離で佐野くんが喋ってた気がした。確かに。
はい。
あったわ。懐かしいね。
懐かしい。ほんと2年前よ。ちょうど2年ぐらい前よ。
ええー、あ、ほんまやね。
うん。
いやもうそんな経つんや。
ねえ、お互い元気にやって何よりですね、送迎さんも。
確かに。
もう送迎さんもチャンネル登録者数1500人突破ですので。
しかもさ、直近というかその最近ね、僕たち、送迎の YouTube にデビューしましたからね。
私はもう前デビューしてるんですけども。
ああ、確かに確かに確かに。
ぜひ動画ありますので、モノマネ選手権
そうですね。
モノマネ選手権の方で出場させていただいて。多分ね、はい、小田さんも出るんだろうなって私思ってたから、ああね、来た来たって思った。
いや、このさ、ラジオで喋ってる枠がさ、二人とも喋らへんっていうのがすごい。
行動だけでね、示す。
そうそうそうそうそう。まだでもね、普通に YouTube のコラボというか、配信コラボでちょっと送迎さんとお話したいなって思ってるんで。
うん、ね、あれした、便乗。
受肉した状態で、私たちはバーチャルで。
うん。ああ、そういうこと？
そうそうそう、はいはい。それで分割した感じでちょっとコラボとかできたらいいなと思うので。
はい。
ぜひ、送迎さんお願いします。
聞いてねえんだろうな。
聞いてくれてるって。
信じよ。信じよ。
そして続いて沢太郎さんいきます。
はい。
あ、待って、沢太郎さん2通目プロフィール書いてるな、
ね、好き
こんにちは、180-65-39沢太郎と申します。自分のフェチについてのお手紙させていただきます。稚拙な文章ですが失礼いたします。私のフェチは乳首です。とはいえ、一方的な乳首フェチの方に乳首を責められる、責めるのを好むとは少し違います。ある特徴を持った乳首に異常な興奮を覚えます。それは乳輪、乳首ともに小さなニップルです。自分は普通より若干小さめ、それよりもさらにさらに小さな、それに所有者の男性ホルモンの異常なまでの高さを感じて興奮します。物心ついた頃から小さな乳首に惹かれ、ある時に一つのことに気づいた時に、さらにそれが深まりました。ボクサーの乳首は異常に小さい、ということです。殴り合い勝敗を決めるボクシング。まさに男性ホルモンの争い。トップ競技者はみんな乳首が小さい。 これで参考画像の選手たちの画像が
見た
ます。え、見てない。見た。
すっげえ小さいよ。すっげえ小さい。
今見よう。とりあえず井上さんという方の乳首を今見まーす。
はーい。
ほんまや。
ちっちゃいよね。
ほんまやね。
ほんと爪よりないよ、多
分。乳輪もほんまにそうだね。
ね。
私にとって小さな乳首は男性ホルモンの濃度計のようなものです。実生活ではこれほどそのような男性に会うことができず、乳輪の大きさ男性と溺れずセックスを楽しむばかりです。これといったオチもない話になりましたが、私のフェチは以上になります。長文、乱文、失礼いたしました。いつも配信楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。沢太郎さん、180、65、39だそうですが、ちょっと、
プロフィールね。
抱かれてくるわ。
数字せんじゃん。
いや、でもダメだ。私、乳輪大きいから。大きくはないけど、小さくもない。
小さい、そう、小さいってなるとね。
うん。
その、平均的なサイズの人、いやもんな、ね。やっぱ、まあ、あくまでも平均はな。だから小さい人はやっぱ少数よね。
あんまりこの、やっぱそうね、ボクサーの画像を見て、このレベルで小さい人は見ないね。
そうだね。ボクサー界隈に集中してるみたいな感じだったら、まず合わないしね。
合わないね。まあ男性ホルモン出る系のね、競技。
まあ、これは、どうなんやろうね。ちょっと乳首事情がわからへんねんけど。
でも、理にはさ、かなってるかなって思いませんか？
ホルモンのあれで、乳首の大きさとか乳輪が変わるってこと？
かなって思う。ただのマッチョだとしても、乳輪大きい人は大きいし、うん、小さい人は小さい、
ね、
から、マッチョというだけではなくて、この男性ホルモンが関わっているんでしょうね。
ああ。これ、生まれ持ったものなのかな？どうなんだろう。
あ、まあ、生まれ持ったものもある、遺伝もあるんかね。とはいえ、ボクサー3人ともすっげえちっちゃいから、関係はしてると思うんだよね。外的要因で決まってる部分もあると思う。
ってことは、その、まあ、なんやろ、どっちかのホルモンが何らかの、その、増減するようになったら、
うん。
乳首の大きさも相対的に変化していくってことなのかな？
していくのかもね。
まだ全然そのチンポ増大法よりかは納得できるかも。
いや、でもチンポ、まあ確かにね、チンポもでも男性ホルモンじゃんと思うんだけど。違うんですね。
それやったら、ダンホルぶち込んだら超でかくなるってことでしょ。
うん、まあ。
そんなあんのかな？どうなんだろうね。
まあ、なくはないと思うんですけども。まあでも、チンポが大きくなるかって言われたら、まあ、ならないんでしょうね。
そうね。
乳首ってさ、こう、体の中でも特殊じゃないですか。
うん。
今、乳首見ながら話してるんだけど。特殊じゃないですか。
乳首と会話してるみたいになってるから、それは。乳首が相づち打つの待つみたいな感じ
だよ。あ、うなずいてる。小さくうなずいてる。
そう、ニップルね。
乳首の妖精、ニップルちゃんだ。
いそう、絶対。あの、この、フェチの話になるとさ、
はい。
やっぱりこう、ピンポイントすぎると、本当に出会うのがめちゃくちゃ難しくなるんよね。
あーね。
その、佐野くんのさ、セフレの話もそうやけど、
うん、
自分のその求めるものが、難しければ難しいほどさ、まあ、うん、会った時に、うまく噛み合えば多分結構いい関係性になんねんけど、そこまでが大変よね。
そうね、その人と出会うまでがね、やっぱ、1億2600万人いますから、日本人だけでも。
そうね。
ね、半分だとしてもさ、その中から一人を見つけるってのは大変なことなんですよ。
沢太郎さんのその小さい乳首の人を見つける率ってどれぐらいなんだろうね。10人、いや10人じゃ無理か。100人単位とかで集計しなんとって感じかな。
そうね。でもこの人、沢太郎さんはまだ出会ったことがないそうですからね。
そうやんな。
もう39歳ですけど、まだ出会ったことがないということで。
そうか。
ね、これからの人生の期待。
思考の乳首を求めて。
そうですね。乳首旅始めていただいて。
乳首旅ってなんかいいね。お昼の12時ぐらいにご飯食べながらなんかしてほしい。
旅サラダ。
乳首旅！ サイコロの出目で、なんか、駅、止まる駅決めてね。そのサイコロの、あの、目が乳首のマークで。
1とさ、2まではいいけど、3からキモくなるだろ、だんだん。
6乳首。
6乳首はもう失いよ、それは。
そうね、やっぱりね、こう、なかなかこう、狭いとね。
まあそうね。乳首、まあ、乳首がどうこうっていうか、乳首が小さい人を好きなわけですからね。
物心ついた頃からって書いてるもんね。
すごい。これはもう、業ですね。
それはダメだろ。
人生、なんていうの？前世の記憶を引き継いでるんじゃない？
小さい乳首の人を見つけなさいっつって。
で、そういう使命を課せられて生まれてきたんだと思うんですよ、サウタロウさんは。
で、今まだその旅の途中ってこと？
そう。これが乳首旅。
あやくちで言うな。そうね。
まあね、グッドラックって言いたい。
いやー、やっぱフェチの話ね。なんか久しぶりに読んだ気がする。
わかる。でも、いい、わかりやすいっていうか、なるほどなというフェチでしたね。
そうだね。逆にそのめちゃくちゃでかいの好きな人もいるじゃん。
あー、いますね。
それもそれで結構大変なんだよね。
あー。ね、やっぱ自分でどうこうできにくい部分ですからね。
その超でかいさ、乳輪の女性
うん。
が好きな人とか、いるけど。
はいはい。
でもやっぱ乳輪がでかい方が結構巨乳な人が多いんよね。
なるほどね。
そうになると、こう相対的に巨乳も好きじゃないとあかんや。属性として受け入れれなんとかんや。
はいはい。
どうなんだろうね。なんか、巨乳まあでも小さい胸が好きな人もいるわけじゃん。
はい。
だ結構ほんとフェチの世界って難しいよね。なんかどっかでこう妥協しやなあかん点というかさ。
そうね。
ねえ。てっけで。
スッてなっちゃった。
まあそうよね。まあ、そうね。だからまあ本当に理想のね、ちょっとマスターニップルを見つけたときはぜひお便りをいただければなと。
そうですね。乳首。男性同性愛者向け出会い系アプリでさ。
うん。
上裸の写真載せがちじゃないですか。
うんうんうんうん。
そこでニップルの確認できるね。
あ
ー。おちんちんはマジで載せちゃダメだけどさ、ニップルは禁止されてないから。
そうなんよ。
されてんだっけ？
わかんない。
私もでも、マッチョ脱いでるイメージあるから、多分。
YouTube とかはさ、確か乳首出しちゃダメじゃん。
はいはい、ダメですね。
だから、ああいうバランス感覚なんかなと思ってた。
まあ、YouTube ね、ガキも見るから。乳
首出しちゃダメっていう対策としてさ、乳首にさ、バッテンマークのさ、なんかシール貼ってる人いるじゃん。
はいはい、貼りがち。はい。
それはそれで、ちょっとエッチじゃない？
まあ、ここに乳首ありますよっていうアピールだからね。
そう、なんかさ、女性のさ、ファッションというか、なんて言うんだろうな。なんかこう、技法としてさ、
うん、
なんかハートマークのシールみたいなのを乳首に貼る人とかおんねんけど。
あるね。
それエッチじゃない？
逆に。逆に、そうね。普段、乳首にハート貼ることないからね。
子供の頃さ、チラシの裏にさ、
はい、
前も話したかな。なんか、一心不乱に爆乳の女の人書きまくって、で、乳首の知識がなかったから全部星マークで書いてたよな。
かわいい。かわいいエピソードじゃん。
で、その頃セーラームーンとか流行ってたからさ、
うん、
セーラームーンの格好した爆乳の星型の乳首の女の絵いっぱい描いてる。
それ今ね、出てこないかな、出てきてほしいな、
それ。それ、でも、まあ、最終的にはちゃくちゃゲイになったからね。ゲイって感じだよね、なかなかね。だその多分その幼少期は自分の中で乳首フェチというか、ブームやったよ、
ね。まあ、いや、星だけどね。
星乳首ブーム。
乳首ブーム。それアメリカみたい、アメリカやるよね、そういうこと。
あー、確かに。
アメリカの感じする。
うんうんうんうんうん。 え、なんか子供の頃にさ、一心不乱になってた頃ない、うん、なんかに、その性の。
性の？
そうそうそうそうそうそう。
あ、でも、なんかまあ、未だにだけど、チンチン書くのうまいよ。
あ、子供の頃ずっとチンチン書け
てた。子供の頃ずっとチンチン書いてたし、なんか私中学1年生でね、転校したんですけど、
うん。
あの、中学1年生の最後の音楽の授業で、なんか音楽室の椅子に残しとこうと思ってチンチン書いた。ごめん、
悪童じゃん。
ごめん。ほんとごめんね。
小学期。音楽の先生がさ、メガネピシッってひび入って、大人を舐めるなよ、クソガキ
っつって。いやーねー、どうなってんだろうな。まあ、捨てられてるかな。
なんかのタイミングでさ、その、佐野くんのそのチンチンアートをグッズ化しようね、じゃ
あ。うん、あ、でも、本当にうまいから、多分、二重線とか入れないとダメよ。もう今二重線でもダメなんでしょ？
え、そうなの？
なんかもう黒塗りだったりしません？
あー、確かに確かに確かに。
もうだから黒塗りになってしまう。
ちょっとあれよね。てかもうその昔に戻るというかさ、昔ってそのなんかこう大人のチンポの形状とかさ、モザイクとかさ、
うん、
結局よく分かれへん状態みたいな感じだったじゃん。
うん。
エロ漫画とかエロビデオとか
みたいな。はいはい。
でも今はもうすぐさ、無修正でさ、こんな感じなのね、みたいな感じになってたのが、うん、また戻るんかな、じゃあね。
まあ、そうかもね。
ね。
まあでも、前回の話に見たくなりますけど、SNS などがね、発達している今、ちょっと検索すればススって出てきちゃいますから。
そうか。
ほんと、未成年も見てる場でね、あげちゃダメよ、あんたたち。
この前フォロワーがさ、
うん、
あの伊藤茂里セルフフェラーみたいな、検索 してはいけないワードみたいなことつぶやいててけど、
うん、
まあほんまにね、なんかこう好奇心が動いてしまうとね、こういろんなことしてしまうものね。
止められないからね。
そう、ぜひ皆さんも。糸井重里のセルフフェラ事情をね、読んでいただいて。
え、出てくる？
出てくる。いや、何回も昔やってたんだって。
しますわな。
まあな、やっぱ体が柔らかいかなって時は試してしまうもんね。うん、
私もしてた。
私も第2回かぐらいでしたわ、話。懐かしいね。第2回とかだってもう、2年半前とかか、
うん。え、でもさ、自分のチンポと他人のチンポやっぱ違くない？味が。
そう、いや、僕味も覚えてない
な。あ、ほん、いや、なんか、私はもちろん自分のチンポを最初に加えたんですけども、
うんうんうん、
その後に他人のチンポを加えた時に、なんか自分のチンポ脂っこいなと思って。
それは。人によるんじゃん。でも、その、体質でさ、味は変わるんじゃない？
あ、まあ、味、あ、そう、いやいや、でも、こんな脂っこいチンポないよ。いや、でも今はそんな脂っこくない自信があるから、あるんだけど、なんだろうなーって思った。
二郎系。
二郎系の、マシマシだったのかもしれない、脂。
まあでもそうなんかな、なんかあるんかな、自分の体やからっていう、なんか、バイアスみたいなのあるんかな。
あ、まあでもそれは言いますよね。
なんかほら、違和感というかさ、自分の声を初めてさ、録音して聞いた時とかもさ。
ああ、ちょっと違うってなるよね。
そうそうそうそうそうそうそう。そういう感じなのかな。
ああ。まあね、自分とセックスってどうしてもできないからね。
なんか今も継続的にそのセルフフェラでオナニーしてる人の話とか聞きたいな。
ああ。
どんな感じなんやろ。でも、オナニーの延長なのかな。
まあオナニーの延長なんじゃない。
うん、いや、そのほら、セルフフェラしてるときに、
うん、
他人に喋られてる妄想をするのかどうかまた違うじゃん。
やっぱ
自分で自分を気持ちよくするモードになってんのかどうかみたいな。
確かに。
ね、なかなか、またこれもちょっと狭い感じのお便りになるけどね。乳首が小さい人ぐらいの数かな。
ああ、そうかな。
現在進行形で
セルフフェラできる人はさ、いるじゃん。世に溢れて
る。いるいるいる。 でもそれを同じとしてね。そうそうそうそうそうそうそう。うん、そうやな。めちゃくちゃ体が柔らかい人のでもセックスの話聞いたな。なんかすごいアクロバティックな体位するって言ってたな。
どう柔らかくて嬉しいことある？
え、でもいろんな体位楽しめるんじゃない？
いろんな体位って何？そんな辛い体位ある？
なんかシルクドソレイユみたいな。
それは嬉しい。それは嬉しい。
そうね。
あ、でもこの間 AV 見てたら、なんか、
うん、
それこそシルクドソレイユみたいな体位で、こう、パツンパツンパツンってこうピストンするんだけど、ピストンしながら、うん、え、わかんないわかんないって言いながらピストンしてた。え、なになにこれわかんないわかんないって言いながらピストンしてんのがすごい良かった。
わからへんな、それは。
わかんないんだなーって。
やっぱりあれやね、もうね、その撮影現場とかでもさ、
うん、
もう頑張って やるしかない時あるもんね、絶対ね。
まあ、そうね。じゃあ次、シルクドソレイユやってみようかって言われたらさ、わかりました。
シルクドソレイユって単位なのかよ。
カッコ借り、カッコ借りね。
急にプールに飛び込み出したりする、ね。
空中ブランコとか使ってほしい。
そうそうそう。すごいね。空中ブランコでキャッチ挿入飛んでいくみたいな。
見てー。
見てー。
見てーなー。すげー金持ってる奴ら見てんだろうな、そういうの。
チンポのストレイユ。
絶対やってる。絶対見てる。私金持ちになったらそれしかしないの。
確かに、確かに。で、なんかさ、夕方ぐらいにさ、こピエロがさ、楽しいチンポのサーカスだよーっつってさ、練り歩きたい。子供にチケット渡してさ。
18禁だろ。
やりたいね。やっぱ、うなるほどお金あったら、チンポのサーカスもやりたい
です、ね。本当に、本当にそれなんだよな。でもさ、それやるには多分10億じゃ足んないのよ。
足りないね。
100億。設
備。
100億かな。
なんかもう、ビル・ゲイツが何か血迷って急にチンポのサーカス団作りますって言ってくれんとな。
くれんか、もうビル・ゲイツに私が取り入って、
うん、
なんか遺産をもらうしかない。
ちょっとこう、セフレになれば。
そこ、まずね、セフレだよね。
うん。
セフレならなれると思う。
無言でやって、帰ったら口座にお金振り込まれてるみたいな。
いやー、ありがてえ。
はい、というわけで、63回前半終わります。
あ、
なんかあっという間だね。
うん、毎度のことながら。
話足りへんぐらいやったわ。
わかる
ー。まぁ、あ、ちょっと、寝起きやったからね、今回。ま
あ、寝起きチンポチャレンジどうだった？
やっぱ頭が回らへんな
ぁ。あんたっすね、寝起きにチンポって言わないからだよ、それ。
あー。うん、チンポって、起きるときにってこと。
おはチンポ頑張り、おはチンポ
それで終わってほしいよね。
ここ人生それで終わりたい。
おちんぽいいな、なんかさ、人読んでさ、
うん、
最後にみんなに伝えたいことがある、つって。おはちんぽ。いいね。
それがいい。それで終わりたい。
なんかさ、昔ね、
うん、
コピペ、インターネットのコピペかなんかで、
うん、
なんかその、今はの際にさ、
うん、
親族が集まってて、
うん、
でそれでなんか、外を見たいんじゃん、みたいな。じゃあ、なんか、外を見たい、みたいなことで言い出したのね、おじいちゃんが。
お
で、ソソっていうのは、なんか、おソソっていう方言で、
うん、
その、女性の陰部を指すのね。
あら、
うん。そう。で、やっぱもう、最後やから、シャーライみたいな感じで、
うん、
意を決してね、 その、見せたんって、えいって、おじいちゃんに。
お
外って言ってたらしくて。急に、急にマンコ見せたいみたいな感じにな
って。無念だったろうね。マジかって思ったろうね。
いや、でも、いや、でも自分の滑舌も悪かったしなーって思ってるかもしれない。
そうね、お互い、やっぱ意思の疎通難しいからね。突然でもさ、マンコみたいとは言わんだろ。
それで、よし、わかった、マンコね、つってバッて見せんのもな。
うーん。
いやー。なんの話で、まあ、はい。
なんだ、急に。おはまんこ、おはまんこの話。
おはまんこ、はい。では、はい。じゃあまた。じゃあ次回はね、おはまんこでスタートしようと思います。63回の後半でお会いしましょう。お便りありがとうございます。絶対読む
ので。読みますので。
さー
はーい。